牧野社長を農業の世界へ取り込ませた最後の一押し、それは目に見えない力でした。しかしそれは牧野社長に確信をもたらし、父をはじめとする周囲の猛反対をはねのけ、農業生産法人有限会社マイセンを設立させます。そうして父から受け継いだ7ヘクタールの田んぼから牧野社長の農業への挑戦が始まりました。
じゃあちょっといっぱい行って。
ああ、楽しい。やっぱりビール前、ごめんね、さっきから喋ってばっかで、ごめんね。
いやいやいや、もう本当いろいろ話ね、楽しい話聞かせてもらいますが、はい、ほら、そのお米屋さんを資格を得て、このマイセンを設立されるんでしょ、
はい、そうなんですよ、実はですね、まあお米の販売のね、資格を持った農業を始めるつもりだったですね。で、いよいよ俺辞めるわって会社に、いや部下もいましたから、言ったんですけど、はいはい、そしたらですね、部下がですね、勝手に私も辞めますってなっちゃったって。
人望があったんですよね。
それはどうだかあんないですけど、辞めちゃうって言うんですよ。おい、ちょっと待てやと。
責任感じますよね。
僕もね、それ感じますよ。
のんびり少しやろうと思われてたんでしょ。そう、
私はね、成功うどくで雨降ったら本読んで、晴れたら田んぼにも出ようっていう気楽なね、まあ隠居じゃないけど、とりあえずちょっとクールダウンして、ゆっくりやろうかなと思ったのが、いきなりそれでしょ。いや、ちょっと待ってくれと。そんな自分一人も食べられないのに、お前二人もね、やめてくるって言うわけですよ。それはまずいべと、やめてくれと。でとりあえず受け入れ体制を整えるから、ちょっと待ってくれということで、じゃあ会社にしようっていう話になるわけですよ。
とその前にちょっと話戻りますが、はい、マイセン、あの聞いたことがあるような変わったような名前ですよ、これどういう由来だったんですか。
実はですね、あれはいろいろありましてですね、マイセンの前をマイは米っていう字です。
あ、米ね、うん、はいはいはい。
で、線は私、牧野千一ですから
男千一、
そう、千一のですね、
線です、はいはいはいはい、
米に千二の線と書いて、
はい、
マイセンと、初めはそれで登録しようと思ったんですが、はい、実はあの公証役場の先生がですね、持ってきましたら、定款承認していただくのにですね、持ってったら、牧野さんこれ読めまへんでと興味カタカナやでと。でマイセンってカタカナにしたらどうやろって言われましてね、安直ですから、まあそっかと思ってですね、マイセンでカタカナにしたんですよ。まあそれもありますし、一応ね、私もあの食器の仕事をしてたもんですから、はいはいはいはい、ドイツの有名なマイセンにあやかりたいと。
はい、今でも、まあ、でもいいネーミングですよね、マイセン。そう、だからそれが聞いてて、
そう、どっかみんな聞いたことあるなって、ね、素直に言われますよ。
はいはい、わ、はいはい、かりました。それで、はい、それでその若い二人が、はい、若い二人なんでしょ。
うん、そうなんですよ。
私も連れてってみたいな感じで、したと来られたわけでしょ。
そうです。
どうでした、その時。
いや、とてもですね、その7ヘクタールなんていうね、規模ではとても食べていけるような状況になりますよ。
ちょっとしたといいですか。
はい、
我々言うと7ヘクタールってどれくらいのあれなんですか。
あのね、
ちょっとピンとこないんですけど、
1ヘクタールがですね、3000坪ぐらいですよ。
3000坪、はい、2万1000坪。
そう、約甲子園球場がですね、まあ、2個とは言わないけど、1個と半分以上、
まあ、そういうくらい分かりやすいです、うん、我々もやっと少し広さが分かりましたが、
大体、まあ、東京ドームも甲子園球場もよく似てるんですけど、大体4ヘクタール前後ですよ。
その広さでもダメなんでしょう。
ダメですね。お米の生産性が低いですから、あのなかなか厳しいものですね。
さて、男千一がそのなんとかこれはせないかんと思い出すわけでしょ。
そうです。まあちょっとね、変な男気が出ちゃって俺はなんとかせないかんやろうということ で、はいはい、でまあ一応会社組織にしてですね、始めるわけですけど、まあ、会社って言っても何も最初はなくて、まあ1年待っといて施設をじゃあ作らないといけないと。
あ、やっぱその
大型化に向けてですね。
大型化に向けたわけです
ね。まあせいぜい父親の設備なんていうのは、7ヘクタールから10ヘクタールの、ね、規模のものですから、最低でもですね、3、40ヘクタールはやらないとね、やっていけないだろうと思って、それにぐらいの規模のものを考えるわけですよ。
はいはい。そうするとやっぱり やることが増えるわけですよ、ま、
そうです、そうです。
資金面とかその土地の取得とかもいろいろ出るでしょ。
あります。あの、まあ、あの簡単にですね、まあ、農地は出てはこないんですが、これは お借りするわけで、自分が買うわけにいかなかなか行かないんでね、まあ、お金もかかりますから、それは自然と増えるにしてもですね、それに対応するできるだけのですね、まず施設を作りたいと、うんうん、 いうことで、今考えたら随分無謀なことをやったなと思うんですけどね。言えば皆さんお召し上がりになってるお米ってのは種なんですよ、実は。種を精米してですね、前って白くしてるだけのことで、玄米なりもみ殻の段階ではですね、あの もみの段階ではですね、ちゃんと芽が出ないといけないですね。ところが、当時ね、強い灯油のバーナーの炎でぶわっと強力に短時間で乾燥するものですから、あの種としてのね、命が奪われていると言いますか、芽がなかなか出づらいようなお米に仕上がっていたんですよ。
それが普通に出回ってる
んですよ。そうで、言えば死んでるってことですよね。で僕はあのたまさかこう農薬にかぶれると、化学肥料とかにかぶれるという体質でですね、それも使わない農業を
しよう。味覚によらずちょっ
と弱いデリケートなんですよ。色は黒いが非常にデリケートなんですよ。でかぶれちゃうんで、それも使わない農業。まあ結果的に消費者の皆さんがね、喜ぶ農業なんですけれども、まあ当時はまだ珍しかったです。
そういうのをまあ考えて、
そういう安全なお米作りたいっていう思いもあったし、せっかくね、そこまでこだわったお米作りをするにも、なんだか最後のね、刈り取りして最後の仕上げじゃないですか、乾燥って言ったら、そこで殺しちゃうのはね、おかしいと。今これ飲んでるビールだって鮮度が命だなんてね、当時も出てるわけですよ。ね、そんな時にですよ、主食のお米の鮮度は死んでるってから鮮度がないわけですから、鮮度のあるものを作らないといかんやないかと、僕は思ったわけですよ。だからなんとか、
それもうものすごく説得力ありますよ。命、ね、種、意外と思ってないですもん、
あれ。そうでした、あれは種なんですよ。だ命が宿ったものをね、なるだけ鮮度のいいものを出したいって思いがものすごくなんかあって、でどうしたらいいかなと思ったんですね。で僕は特殊な設備を考えるわけですよ。あの太陽熱を利用した乾燥して、太陽を取り入れて、昔みたいに、昔は子供の頃ハサミ干したじゃないですか。
いましたよね、
田園風景の中で。さすがに機械化が進みましたから、あえてハサにかけることは難しいにしても、太陽熱なんとか干せないかということで、いろんなところに聞きに行くわけですよ。そしてあんたはアホやねーって言われながら協力しようかっていうメーカーさんが出てきたわけですよ。で手作りで、そういう太陽熱を取り入れて自然の風でね、乾燥させる方法を思いつくわけですよ。
これで大体事業的にはこう少しずつこう膨らんできて、なんとかいけるかなという思いが固まってきてるわけですね。
その設備投資にですね、莫大な金がかかるんですよ、その設備作るには。でも大きく伸ばすにはそれが必要だし、コンパクトに、ね、なるにはもう何もしないと社員も路頭に迷うとでもう選ぶ余地はないわけで、で
そこで、ね、
そうやろうということを決めてですね、で私がまあ農業にね、入る時は父は一番先に反対したんですよ。農業やってる父は一番反対した。だって父はピーク迎えてるわけですよ。でどんどん価格は下がっていくし、もう将来性はないよと、やめろやめろってわけですよ。まあ女房あんたがね、したいんならしゃあないわっていう感じですよね。
言うてもどうぞ聞かんしと、
まあ、そうそうそうやるならしっかりせなあかんでっていう感じやったんやけどね。はいはいはい。まあまあおふくろぐらいですかね。おふくろはあの農業ええよと、いい仕事やと、命を育てるええ仕事やって言ってますけど、何も考えてませんからね、商売のことは。
はいはい、社長育ってほらだんだんイメージがこう固まってくるわけじゃないですか。同じ今までの農業よりもちょっと違う、ね、なんか、付加価値のあるなんかお米を作ろうとかいろいろ考えたわけですよね。
そう、直販をね、だから、みんな当時は農協しか出してないから、直販でやろうっていうのが僕の最初からのね、あの目的でしたから、まあそうやってイメージ固まって、まあ、新しいビジネスモデル、農業のねビジネスモデルを作ろうじゃないかっていう思いがだんだんと出来上がってるわけですよ。
それで出来上がって、さあいろいろ動き、こう行動アクションを起こし出すわけでしょ。順調いったんですか。
いや、まあね、いろいろあります
よ。いろいろあるんですか。
これはありますか。
ちょっとそこ聞かせてくださいよ。
いや、ちょっとトイレ行ってきますよ。
トイレ、じゃあ待ってますから。
はい、ありがとうございます。
どうぞどうぞ。
はい。